Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは漫画家の広金健志さん。著書夢は9割叶わないを踏まえつつ、叶わないことがほとんどの夢とどう向き合っていくのか、そしてそういった中でいかに生きていくのかについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
広金健志、1947年山口県岩国市に生まれる。早稲田大学法学部を卒業。1970年松下電機産業株式会社、現在のパナソニック株式会社入社。漫画家として独立するため1973年退社。1974年風薫るにて漫画家デビュー。ヒューマンスクランブルで第30回小学館漫画賞、課長島耕作で第15回講談社漫画賞、黄昏流星群で文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞、日本漫画家協会賞大賞受賞。2007年紫綬褒章受賞。デビュー40周年を迎えた今も多くの連載を抱え第一線を走り続けている。最新刊にダイヤモンド社刊、夢は9割叶わないがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは漫画家の広金健志さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ダイヤモンド社から夢は9割叶わない、こちらが、出版となっています。まあ、仕事について、人生について広金さんならではの流儀が綴られているんですが、まずはタイトルがガツンときてますね、これね。
そうですね。まあ、子供たちにはね、夢は願えば叶うと、そういうまあ教え方をする。うんうん、まあ、これは正しいと思います。
はい。
子供の時はやっぱり夢を持って自分の目標を決めてということはこれは大切なんですが、ある一定の年齢になってですね、うん、その自分の持ってる夢にずっと固執して、そのままその、他のことを犠牲にしてですね、夢を追い続けた結果、気がついたら40、50になってる人っていうのが時々いるんですよね。それはおそらくですね、その人の人生をかなり無駄にしてると思うんで、
うん、
早めにですね、やっぱり方向転換とかで方針を変えるとかですね、うん、そういうことに、まあ、気づいてほしいということなんですね。で、これ絶対夢を持つべきではないというんじゃなくて、
はい、
夢というのは夢なんだと。9割叶わないけども、その1割はやっぱりチャンスがある。その夢というのを目標に変えてですね、その目標に向かって進もうということですね。
あ、じゃあそもそもがもう9割叶わないっていうのはもう大前提にあるっていうこと。
例えば子供の時に、
はいはい、
みんな今だったらサッカー選手、僕らの時代は
将来の夢、はい、
宇宙飛行士とかプロ野球選手、
はい、
まあ、これは 99.9% 叶わないです
よ。まあまあそうですよね。
そうですね。で、それをずっと思い続けて大人になったら、それは変でしょっていうことですよ。だから、ある時、これは叶う夢と叶わない夢っていうのが自分の中で分かるわけですから。
うんうんうん、
例えば、弁護士とか医者になるという夢は、勉強したら、まあ、資格を取ればなれる職業ですから、
はい、
これは叶うわけですけども、宇宙飛行士とか総理大臣とかっていうのは、それはやっぱり叶わない夢ですから、そこのところちょっと見極めなきゃいけないっていうことですね。
うんうんうん、じゃあ、その、夢とどういうふうに向き合っていけばいいっていうことになると、うん、じゃあやっぱりその本当に、うん、まあ夢は持つことはもちろん重要、
大切ですよね
、でだけどということ、
ある時からね、
うんうん、
ある時からその夢というのは本当に実現できるものかどうかっていうのを冷静になって考えましょうということですね。サッカー選手になりたいという人はものすごくいると思うんですけども、まあ考えてみたら、
うん、
まあ本当に 何万人に一人かもしれないですからね、
う
ん、
そうですよね。
その辺の確率を考えて、それが自分がその何万人の一人の中にいるかどうかっていうのを冷静になって考えてみよう、うん、あるいは周りの人から聞いてみようっていう形になると、それはなかなか難しい、うん、そこで気づかなきゃいけないですよね。
そうですね、
うん、そういう石にかじりついてもやるという感じって、それはやっぱり大人としては間違ってる、
うんうんうん、なるほど。じゃあある年齢からっていうのは、まあ、大体やっぱじゃあ大人とされるようなところから、うん、その手前ぐらいからっていう感じですかね。
そうですね、僕は、漫画家になりたいと、
はい、
小学生の時思ってて、うんうん、で実は中学校の時にもう大人になっちゃったんですね。
中学校の時
にはですね、漫画家というのは医者とか弁護士みたいに試験に受かったらなれる職業ではないと、
はあはあは
あ、そうするとこれは相当難しいんじゃないかっていうので、はい、そこですでにですね、うん、もう漫画家は無理だというふうに中学校の時にもう諦めました。
あ、諦めた、
諦めましたね、
はいはい、
これはなれないと思った。それで、はい、まあ、その時はマスコミ志望だったんですよね。テレビで事件記者とかそういう NHK さんでやってたやつがありました。でその事件記者になるには、新聞記者になるにはどうしたらいいのか学校の先生に聞いたら、まあこれもいい加減な答えなんですけど、早稲田に行ったらいいんじゃないかと。
またざっくりしてます
ね。でまあとりあえず早稲田学に入って、でそこで、まあ、漫画研究会というのがありましたんで、
はい、
まあ、趣味として漫画研究会に入って、うんうん、再びまあ好きだった漫画を描いてたと。でもその時でもですね、漫画家になれるとは思ってなかったし、
はい、
漫研のアルバイトで、実際に漫画家さんのところに原稿取り行くアルバイトが出版社が募集してるのがありまして、
はいはい、
そこでよく漫画家さんのところに原稿取りに行ってたんですよね、
うんうん、
でやっぱり応接まで5時間6時間と待たされて、うん、原稿が上がってくることは、顔がまあ真っ青になってフラフラになった方がですねできたよっていう感じで、
はいはい、
大変な職業だなと思いました。
うん、うん、
でこれは本当に俺にやる根性があるかなと思うと、これやっぱり無理だろうと思って、
あそこでも無理だろ
う、あやっぱり すぐ諦めるんですよ。でそのマスコミの試験問題集を受けたらですね、マスコミもまた難しいんですよ。で各新聞社がですね、200倍300倍400倍という倍率 で、
はい、
でこれまあまあ無理だろうと思って、そしたら何にしようかと、
はい、
たまたま漫画研究会に入ってるから、まあ、漫画を描くのは得意だったんで、はい、この漫画を描くようなことを活かせる職業はないかと。
漫画を描くのを活かせる職業、
うん、漫画家じゃなくてね、
は
い、そうすると宣伝とか広告とかそういう関係の仕事があるだ、
はいはい、
でその宣伝広告の仕事をするんだったら、うん、メーカーだったら御三家というのがありまして、
はい、
松下電機、サントリー、資生堂っていうのがあります。で私最初に受けた松下電機でたまたま採用通知をいただきまして、
うん、
それでサラリーマンになりましたが、
はい、
そしてまた宣伝の仕事に就きましたけども、
はいはい、
やっぱり出入りする人たちがデザイナーとかイラストレーターの方がたくさんいて、
うん、
彼らが一生懸命やっぱり夢を追って漫画を描いてたんですよね、
うんうん、
でその頃ねちょっと妙な自信みたいなのができまして、
はい、
まあ、市販の雑誌の漫画を見て、うん、これぐらいなら俺描けるんちゃうかみたいな、今考えたらですね本当にのぼせ上がった若造だったんですけども、これは俺やれるなっていう感じで、ただもしかしたら漫画家やもう一回やってもいいかなと。でとりあえずこれまた無謀だったんですけども、最初に退職ありき例えばこう普通だったら仕事をしながら帰ったらですね、はい、まあ、一コマずつ毎日書いていくというようなことをするんです。まあ、
二足のわらじですよね、はいはい、
それがねできるような、うん、やっぱり劇画みたいな僕の目指してる漫画は時間がかかるんで、
うん、
その仕事やってる場合じゃないっていうことになると、もう最初に退職ありきですから、とりあえず会社を辞めて一から応募という形で入りました、
うん、
それでこれはもう無謀な夢ですから、期限をつけたんですね。
期限、
夢に期限、私は25歳の時に会社を辞めたんですが、
うんうん、
30歳になるまでに自分の書いた作品が一回も印刷されなかったら、
はい、
これはもうやめようと。
ああ、なるほどなるほど。そこにリミットをつけた。
リミットつけた、
はいはい、
で私はまあ宣伝もやってたんで、デザイン会社の方たちといろいろ行き来がありましたんで、うん、デザイン会社のノウハウがだいたい分かるわけですよ、経営のノウハウが、
うん、
だからダメだったらデザイン会社とかそっちの方、イラストレーターとかそういうのをやろうと思いつつ、そのアルバイトをしながら漫画を描いて応募したら、
うん、
第一作がたまたま入選しまして、でその後あともう3回やったんですが、その後さらに2回入選したんで、まあ4回やって3勝1敗という形
すごい勝率
だったですね。そしたら出版社の方からですね、漫画家になるんなら本気でやりましょうというふうな電話があって、はいはい、
うん、
で夢が叶ったということなんですね。
ああそうですか。
私は、まあ、たまたま、まあ、ラッキーだったんですけども、
うんうんうん、
もしやっぱり30までにですね、印刷されなかったというか発表されなかったら、
うん、
私はもう漫画家を辞めてたっていう気がしますね。
なるほどなるほど。でも今おっしゃった中でちょっと重要だなと思ったのは、夢が叶ったとおっしゃいましたけど、うん、でも夢を叶えたっていうのとはちょっとニュアンスが違う感じですか、ね、
そうですね、叶ったというよりやっぱ叶えたんじゃないですかね。
あ、そうですか。
僕はまあ、自分で言うのも変ですけども、うん、漫画家の人が毎日例えば12時間漫画を描いてるんなら、うん、アマチュアがですね1日8時間ぐらいじゃ追いつけるわけないだろう、
うん、まあそうですね、
ということで、はい、やっぱり16時間とか18時間ぐらいもう漫画を描くんだという根性を持ってやりましたね、
うんうんうん、
まあ時間をかければいいってもんじゃないんですけどね、
うん、まあでもやっぱりじゃあそれは叶えた、叶えた、本来叶わない、9割叶わないはずの、
叶わないはずが、そうですね、それは運が良かったのかもしれませんね。まあ、入選するということ自体がね、やっぱり運が良くないと、うん、僕はまあその後に審査員とかやるわけですけども、600とか500とか来るわけですね。その中で1つか2つか3つかを選ぶって大変な作業なんですよ。
うん、
で、一次選考っていうのは編集者の方が選ぶんですけども、はい、一目瞭然というのはこのことでですね、うん、表紙見た瞬間にバンバン外すんです
あ、本当に一目なんですね。
もうこれはもう絶対ダメっていうのが分かるんですね。
あ、そうですか。
でも本当にだから競うのは、うん、例えば5、600来たって20ぐらいの中から競うっていう。
じっくり読んで、
その人たちは大体常連ですね。やっぱり何度も応募されてる方。
あ、そうですか。
だからたまたま僕はまあその中に入れたというのは、第一作から入れたというのはまあラッキーだったっていうのが。
でもその夢は叶わない、まあ、9割叶わないものである、うん、でもその、まあ、今回この中にも書いてありましたけど、やっぱり夢は叶わないのかもしれないけど、うん、それを目標にする、
そうですね、言葉を変えた方がいいですね、
うん、
夢っていうと例えば子供たちが宇宙飛行士になりたいというのはまあ夢ですけども、うん、
はい、
子供たちが学校の先生になりたいというのはこれはまあ目標と言ってもいいですよね、
うんうん、
だから夢と目標の区別っていうのはつけた方がいいっていう気がしますね、
うんうんうん、でじゃあ目標ならやっぱりそれを達成するためにどうするのかみたいな話になってくる、
うんうん、で、ね、で目標もですね、ものすごい高い目標を持つ、例えばですね、うん、日本一のなんとか会社の社長になるっていうのは、うん、まあ、なれないことは何しても高すぎますよ、う
ん、まあ、すぐにはできない
です、すぐにはできないですね、うんうん、で僕は目標を立てるというのは、うん、まあ、自分がこう手を伸ばして、うん、
はい、
ちょっと届かないと、
うんうん、
ただしかしつま先立ちしてぐっと伸ばすとかろうじて指先が届くかなっていうところぐらいの程度の目標をまず置くんですね。
背伸びすればなんとか、
ね、はい、でまずその目標に達したら、うん、今度はさらにその上にもうちょっと伸ばしてみようっていう感じで、うんうんうん、また背伸びしたら届くとぐらいのところに目標を置いてまた達したらという形で何回も何回も達してるうちに気がついたらですね、自分の身長の3倍ぐらいのところにも行ってるかもしれないということですね、
うんうんうん、じゃあちょっとずつちょっとずつ目標は達成、
はい、
その都度達成、
その都度達成するということですね、
いうことで、まあ、夢の方向にこう行けるのかもしれない、
そうですね、
いうこと、
まあ、それにはやっぱりだからまあ、努力っていうのはいりますね、うん、結局はまあ努力しなきゃいけないんですよね、まあ、
そうですね、結局背伸びするのは、まあ、当然努力は、
努力しますね、
ですよね、
努力しがいのあるまあ目標ですよね、
うん、
いくら努力しても届かないとかはもうしてもしょうがないわけですからね、
いきなりやっぱり屋根の上には飛び乗れない、
飛び乗れないですよね、
ですよね、
はい、
でもやっぱりそのね、本当に屋根裏のとこだったら手が届くかもしれない、
うん
うん、ぐらいの感じ、
ここがやっぱりコツですよね、目標の立て方のコツは、うん、ちょっと頑張れば難しいけどできるっていうところにまず目標を置くということです、ね、
じゃあもちろん夢は持ってもいい、
まあ、もちろん持ってもいいです、ね、いい、
うん、
まあ、夢というか、まあ、僕は目標と言いたいですけどね、
うんうん、はい、じゃあそれをやっぱり実現可能なものに変換していく、
そうですね、
いかにこう、はい、それを実現可能なものに持っていけるか、は
い、そういうことですね、
いうことですね、じゃあやっぱりその叶えたい夢とかいろいろ持ってる人で、ね、今懸命にこうもがいてるような人も多分いると思うんですけど、うん、
はいはい、
そういう人たちに向かって言いたいというのはやっぱりそういうことになってくる、
そうですね、あと年齢ですよね、
年齢
20代あるいは10代の頃、うん、自分探しの旅に出るとか、まあ、これはまあいいことかもしれませんけど、
うん、
50ぐらいになって自分探しの旅に出るっていう人時々いるんですけどお前いくつやみたいな感じになりますからね、
やっぱりじゃあその年齢相応にやっておくことがある、
そうですね、年齢相応に立てる目標もありますしね、いつまでも若くはないわけですから ね、
そ、 うですね、
そこをもう自分で察知しなきゃいけないですよね、
ある意味だからそこをいかに自分を客観視できるかみたいなところが必要ですね、
は
い、いつまでも若くはない、
そうです、そうです
若いと思っていても、
例えば女優 有志願の方がいて、若い時には本当に綺麗だったけども、はい、まだ私はアイドルになりたいとか言って顔見たらもう相当シワがいってる方がなかなか言いづらいですけど、もうあんたは無理ですよとかね言えないですけども、でもその人はまだ私はやれると思ってるのはちょっと痛いんですよね、見るとね。
まあまあそうですね、だからやっぱそこをいかに自分で気づけるかっていう、
そうですね、
どうですね、
誰かが言ってあげなきゃいけないんですけどね
まあなかなか言えない、
言えないですね、
なかなか言えない、自分が気づかないと。
Let's get knowledge with fun。
さて、前回のパートではその年齢という話もありましたけど、ということは、まあ、今回のこの書籍はやっぱりそういう夢を目標にというような部分で、うん、やっぱりその客観的に自分を変えるためにはっていうことで言うと、若い世代をターゲットにした感じですか？
そうですね、ある程度やっぱり年をいった方というのはもうそれなりに自分のことが分かってる方がほとんどですからね、
うん、
一番不安定なのは20代だと思いますね、うん、まあ、10代はね、いろいろ、まあ、高校とか大学とか、まあ、勉強する時で、うん、まあ、誰でも漠然としたもんですよね、
うん、
おそらく何になろうかっていうのは本当に夢しかありえないし、
はいはい、
ところが20代になって、あるいは学校卒業して、あるいはある職業についてなんとなく自分はもしかしたらこっちじゃなくてこっちじゃないかという方向性が決まってきた時の夢の立て方というか目標の立て方というのに今言及しているというか、それを書いてある本なんですけどね。
特に20代、
20代ですね。僕は20代はね、まだ僕のちょっと知り合いで東京芸大っていうとこもう5回も6回も7回も受けてですね、もう30いくつになってるのに、いまだにですね、まあ、例えば駐車場の、アルバイトをしながらですね、うん、芸大の試験のためにやってるんですけど、うん、果たして、まあ、仮に彼がその後頑張って東京芸大に受かったとしましょう、東京芸大に受かったからといってちゃんと絵の仕事につけるかどうかってのはなかなか難しいんですよ。
まあ、それは全然保証はされてないです、
例えば美術大学とか音楽大学とか、
はいはい、
相当投資しますよね、入るのに。で、投資してそのリターンが返ってくれた、まあ、現実を言えばほとんどないと言ってもいいと思います。で、そういうところにそんなにですね、その人生一番大切な20代の後半の人生をですね、そういう形で使って本当にいいもんだろうかっていう疑問がその人に対してはあったんですね。だからやっぱり芸大に別に入らなくても絵は描けるし、あるいはそういう仕事もできるしっていうのは、まあ、説得はしたんですけど、その後どうなったか知らないですけどね。それでもやっぱりもうそこになっちゃうともうちょっと頑固になっちゃいますからね、聞く耳持たなくなって、もうずっとその、まあ、夢というか目標ではないですね、あれはもう夢に向かって頑張り続けるんですけどね。まあ、その人がどれぐらいの実力があるかどうか分かんないんで、見てお前こんなんじゃ受からないよとはざら言えないですからね、分かんないですけど、それはもう本当に僕はね、人の意見を聞くっていうことは非常に大切だと思うんですよ、
うん、人のことを聞く、
はい、例えば自分はこの仕事がしたい、これに向いてると思い込んでるけども、周りから見たらお前はこんなん向いてないぞと、それよりもこっちの仕事が向いてるぞということがあるんですね。例えばある会社に入って、
はい、
自分は営業とか宣伝の仕事がしたいと思ってそれを希望したけども、会社から見てどうしてもこの人の性格だったら経理をやったらすごく伸びるぞっていうんで、経理本部に配属されて、それで経理をやってるうちにもう嫌だから辞めちゃったっていう人もいるんですけど、もしかしたらその人は周りが見た方の判断が正しくて経理をやった方が伸びるかもしれないんですよね。それは自分はこれが好きなんだと思い込んでるだけで、人の言うことをまあ聞く耳持てばですね、本当の自分は何が向いてるかっていうのは分かるかもしれないですからね。
なるほどなるほど。自分の適性っていうのもやっぱりね、そういう客観視する部分をちゃんと踏まえておかないと分からない、
そうですね。自分の天職っていうのが、まあ、ボケーションですよね、天の職業、
はい、
一番向いてる職業はそれぞれ人にあると思うんですが、本人にも多分永久の謎ですよね、
はいはい、
僕はまあ漫画家が天職かどうかわからないけども、おそらく自分の天職にものすごい近いところにいるのはわかります。ただもっと向いてる職業があるかもしれない、
うん、
だから それはもう本当に、誰にもわからないし、
そうです、ね、はい、
今あなたもこういう仕事をされてますけども、はいはいはい、本当はもっと向いてる仕事があるかもしれない。
そうですよね、
本当は三味線の奏者になったら
ものすごいめちゃめちゃ才能あるかもしれない一回もやったことないけどっていう、
でも今やられてる仕事は、はいはい、普通の会社勤めをするよりも、
う
ん、自分の思う方向の方に近いところにいらっしゃる、
ね、そう
だからおそらく自分が考えるところに近いところに、より近いところに、うん、まあ、職業を変えるならステップアップしていくという形なら変えてもいいと思いますね、
はい、だからよりだからまあ本当だからベストかどうか分かんないけど、
分かんないけど、
まあ、待ちベタ待ちベタで、
そうですね、
いければっていう、
そうですね、
いうことですよね、はい、なるほどなるほど。 そうするとじゃあ比較的若い社会人とか、うん、まあ会社員の方々そういう方を見て、うん、その社会人経験もある大人の先輩としてもっとこうすればいいのになっていうのはどういうことになってくるんですか、うんうん、
だからまあ自分のやりたいことがあるそれは OK ですね。で自分のやりたいことが本当に向いてるかどうか周りの意見をちょっと聞いてみるということが、俺はこういう仕事がやりたいんだけどどうだろうなっていうふうに聞いてみるんですね。だ友達なら、うん、いいけどまあ今の仕事のもう向いてるよって言われるかもしれないし、うん、あ絶対お前そっちやった方がいいよって言われるかもしれないんで、
そうですね、
とりあえずまあ聞いてみた方がいい
と。いろんな人に聞く、
うん、親とかそういうの聞くとですね、親はより安全な方向に行ったりするんでそうじゃなくて、はい、ね、腹を割って話せる友達ですね。でお前やっぱこれは向いてないよちゃんと言ってくれるような友達に一回聞いてみるということも大切だと思いますね、
う
ん
う
ん、
やっぱりそうですね、自分だけでは自分は分からない、
分からない
ですね、分からないですね、はい、じゃあやっぱそこをいろんな意見を聞き、まあ、やっぱ聞く耳を持たないといけない、
そういうことですね、うん、これはもうどの世界でもそうなんですが、うん、ドグマに走っちゃうとろくなことはないわけですからね、
うんうん、じゃあいかにこうね謙虚に耳を傾けられるのか、うん、そうそうそう、
謙虚って大切だと思いますよ、うん、人生で、うん、あと思い込まないことですね、
思い込まない、
柔らか頭ですよね、
うん、
あのいい意味での朝礼誤解をするということですね、
朝礼誤解、
つまり朝言ったことはもう夕方になったら方針変わってる、うん、ということですからね、
一見なんかそれはこうコロコロ変えてるの あんまりいいイメージじゃないんです
よ、いいイメージじゃない言葉なんですけども、うん、いい意味で言えばですね、柔らか頭でいるべきだ、うん、例えばその、まあ、民主党時代にマニフェスト政治って入りましたよね、で、まあ、公約ですよね、で選挙するときに私はこういうことをやると、うん、これを絶対押し通しますと言って、まあ、当選しました、うん、でその時の考え方とその後もしくはリーマンショックみたいな大きなことが起こったらその後は全然違うんですよ。だから前言った公約がその後の時代に適合するかどうかってのは別問なんですけど、うん、それを言った手前一生懸命それを守ろうとして自滅する政治家ってたくさんいますから、そこはですね、あの時はそうだったけど時代が変わりましたからやっぱり方針は転換しますみたいな、うん、それぐらいの柔らかい頭柔軟性っていうのは人間は必要だっていう気がしますね、
うんうんうん、変えてはいけないというか、
そう、まあ、ぶれないということは大切なんですが、うん、そこを間違えちゃいけないと、
なるほど、
ぶれないって頑固でいつまでもですね、前のことをずっと思い続けるとそれはダメだ、
ぶれないのと硬直してるのとはまた別問題、
別なんですね、
ですね、はい、確かにこう柔らかくてもぶれないことはありえますもんね、
そうですね、ぶれ、うん、ないということがまともすれば思考停止になっちゃうということですけどね、うん、
そうですね、だからそのおっしゃる例えば、ね、マニフェストだったら本当にそこに逆に縛られちゃうというか、
うん、そうそうそう
ね、感じになっちゃいます、ね、
でその時代が変わったらそのマニフェスト自体がもう間違ってるっていうことになるわけですね。これはね、あの政策もそうだし学問もそうですよ、
うんうん、
イデオロギーもそうだし、例えば社会主義共産主義というのはですね、新しい国ができた当初の頃っていうのはですね、それやっぱり一番正しい教義だと思います、うん、イデオロギーだと思いますが、うん、それがある程度その国が成熟してくると、あの経済を国が統制したらもうダメで自由経済に任せなきゃいけないっていうのはもう歴史が語ってることですよね、うんうん、そうなってくると昔の共産主義とか昔のマルクス主義っていうのはもう今や死んでることだし、うんうん、ケインズ経済学だってもう古いというふうになってますから、うんうん、時代時代によって学問もイデオロギーもどんどん変わる、価値も変わるということですね、
うん、なるほどなるほど、でそこに対してそのこっち側というかその人間側としてはどれだけ柔らかく対応できるかっていうことですね。
そうですね、はい、
だから本当それはもうずっとその柔らかさを保っておくというのが本当に寛容なこと、
そうですね、なかなか人間がそう一旦言ったからね、うん、自分は前こう言ってたから変えることはできないというふうに頑固になるんですが、そこは勇気を持って変えるということは必要だと思いますね。
じゃあまあそれはね、もちろんそのことを例えば日々の仕事とかっていうことでも同じことですよね。 それはね、
そうですね、この夢だってそうですよね、子供の時俺はこれになりたいと絶対なるんだと思っても、うん、いつかはその変えなきゃいけない、状況に応じて変えなきゃいけないということですからね。
それをじゃあまあでもそれをなんかもう全部ダメになっちゃったっていうことではなく、
ないんですよ、
うん、ないんですよね、
違う道は見つかったわけですね、
うん、はい、結局どっかに、まあ、寄り道なり、うん、まあある意味ちょっと逆戻りしてるのかもしれないけど、うん、
はい、
最終的に対極観で見ればこう、
そうそうそうそう、
ね、本当に
結局あの寄り道とかあの失敗が後で良かったんだという、うん、まあ、プラス思考ですよね、うん、結局何でも あれはかえってあれがあったから今の俺があるんだみたいな形のプラス思考しないと人間はどんどんね暗くなっていきますよね。Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすめ、今回のエキスパートは漫画家の広金健一さんです。ダイヤモンド社から夢は9割叶わない出版となっています。 この本の中には生きていく上で広金さんが大事にされているという3つのキーワード、
はいはい、
まあいいか、それがどうした、人それぞれ、うん、というのもねご紹介いただいてるんですけど、はい、これもうちょっと詳しく紹介いただくと、まあいいか、
まあいいかというのはですね、まあ諦めではないんですよ、
うん、
例えばいろんな困難が世の中にありますよね、
ええ、
でそれに抗うんじゃなくて、うん、とにかく大変なことをですね一回全部で自分で受け止めようと、
あ、受け止める、
全部引き受けちゃう、
はい、
なんと、
はいはい、
でもうニッチもサッチもいかないんですよ、そうなってくるとね、
うん、
でもそこでうわこれいかんこれいかんっていうんでこう頑張り続けるとヘトヘトになって倒れますから、
ええ、
そこで気分を変えて、うん、まあいいかと
あ、でも一回受け止めるんです
よ、もう一回受けて、うん、まあ、ボロボロになっちゃったと、でもまあいいか、
うん、
でもうそれがどうしたはさらにそれの上の段階で
、
ちょっと逆に開き直って大したことじゃないだろうとあの夜空をご覧と、あの広い広大な宇宙があってこの小さな星が地球なんだと、その地球の中の日本という小さな国の東京という小さな中の小さな県の家の中の出来事じゃないかみたいなあるいはこの会社の中の出来事だろうと、大したことじゃないよっていうんで、まあ、それがどうしたと。で3番目の人それぞれっていうのはですね、これ人と比較するからいけないんです、いろんなことを、
うんうん、
あいつはこうなった羨ましいとかね、うんうん、あいつは俺よりもこう給料たくさんもらってるとか、うんうん、どんどん出世したとか、
はい、
で人と比べるとやっぱり自分より偉い人はたくさんいますよ、
まあまあそうですね、
ところが逆に自分の方がまだラッキーだったという言われる、うん、もっと下という言い方変ですけども、
うんうん、
叶わない人たちもいっぱいいるわけですから、はい、そうやって比べるとですね、うん、人それぞれなんですよね、
うん、そうですね、
だから結局物差しというのは人と比較する物差しじゃなくて、
うん、
自分の中に自分はこれができたらいいなという物差しを持ってて、それが叶えばいいわけだから、
うん、
人と比べる必要はない、人それぞれなんだと、
うんうんうん、
まあ、ゴルフは僕結構好きなんで、ゴルフで言いますと、まあ、今日は90で回ろうと、
うん、
ハーフ45ですよね、
はい、
でまあこうそのハーフを終わって、で自分が44で回ったと、
はい、
目標達成したわけですよ、うんうん
うん、はい、
ところが周りの人はですねもっと上手くてみんな39とか42で回った、うん、でも僕はその時は絶対負けたとは思わないんです、
うん、
自分の今日のハーフ45の目標を達成してるやないかと、
うん、
それでいいんだと、
うん、
だあるいは逆に、
はい、
自分が今日は48だったと、
うん、
あ叩いちゃったと、
うん、
ところが周りの人が52とか、
うん、
53とかで自分がその中で一番勝ったと、
うん、
でもそれは自分の中じゃ負けなんですね、
う
ん、もうみんなには勝ったけども自分の立てた目標に対してはやっぱり負けだからっていうんで、
うん、
人と比較するんじゃなくて自分の中の物差しと比較するっていうことを考えましょうっていう
ふうに言ってます、ね、なるほどなるほど、そうですか、じゃあ人と比較、まあそれは握ってたからね、それは勝ち負けになりますけど
そういうこと、
ね、まあでも自分の中で握ってればいいっていう、
自分の中で握ればいいですね自分の中で握って今日はご褒美で帰りにサーロインステーキを食おうとかね、小さなご褒美ですけどね、
うん、そうですね、なるほどなるほど、じゃあそれは人それぞれ、
そうですね、あと試験の時にですね、うん、僕ら団塊の世代で大学入試って軒並み30倍だったんですよ、私立は
、
でそれ考えたら、3人に1人っていうことになると100人受けたら97人落ちるじゃないですか、
うん、そうですよね、
絶望ですよね
絶望
ところがその毎年ですね、うん、そのまあ、大学 の、
うん、
試験がだいたい合格ラインが100点中64点取ったら合格できるっていうふうに書いてあると、
うんうん、
そしたらその何倍だろうが、
うんうん、
100倍だろうが1000倍だろうが63点をまず取ることを考えようっていうことで、その中の目標だけを考えて気がついたら取れてたら、まあ、合格してたという形になるわけですね、
うんうんうんうん、じゃあやっぱりそこでも本当に比べることは、ね、全然そこでは意味はない、
なさない、他の数字と比べない
ということですよね、
ええ、うん、
まあ、本当に比べるとしたら、まあ、自分の中 で、
そ、 で、ね、
それこそっていうことですよね、はい、そうか、じゃあそれが3つ、まあいいか、それがどうした、
人それぞ れ、
それ、 それ、うん、
この3つがあったら大体の困難は乗り切っていけると思いますけどね
まあでも一番最初におっしゃいましたけど、やっぱりそれ大前提としてやっぱ一回受け止めるっていうことは必要なわけですね、
そうですね、
そっから逃げてるわけじゃない、
逃げたり逆らったりするっていうことになるとやっぱり生き方が難しくなりますよね、
うんうん、
何でも抵抗するっていう生き方もあります、
はいはい、
まあ、それを生きがいにしてる人もいるんですが、うんうん、僕は抵抗すること自体が疲れるんでもう抵抗しないといいやと、うん、この現状、まあ、すごい不満はあるけど、まあとにかくこれを受けようと、受け止めてみようと、う
ん、さっきのパートで柔らか頭みたいな話がありましたけど、ここでもやっぱり柔軟性みたいなところはすごい、
ね、必要ですね、
共通ワードというか共通項としてありそうですけどね、う
ん、いろんな困難がすごく来て考えたらものすごい大変なことなんだけど、
うん、
この大変なことなんかで一番ベストで一番楽しいことはなんか小さいことを見つけるっていう方が大切ですよね、
うんうんうんうん、
例えばアウシュビッツで まあ、そこにもういずれ死ぬんであろうというふうに絶望的な人たちがいるんですが、その中でそのいつもあの石を運んでる道端の途中に自分だけ見つけた小さな花があると、その花が成長するのを見てですね、それだけで心が休まったという後で生き延びた人のなんか手記があったんですけども、それはそういうのを見つけるっていうことは大切なんですね、
うんうんうん、そうですね、うん、その花自体をね、それはどなたでも多分見つけられるんだろうけど、うん、でもやっぱりそれを見つけられる人、見つけられない人は多分いる、
いますよね、
ですよね。
でそれ見つけたら一生懸命そいつがあのその花がですね、うん、あの大きくなっていくのをこう成長を見守ることだけでやっぱり自分の大変な状況を忘れることができたっていう、
うんうん、まあいろんなことがあるにせよ受け止めて、
うん、その中で何がベストか、うん、何が一番楽しいかということを何か見つける力ってね必要ですね、
うん、学ぶということに関しても先ほど言及もありましたが、はい、やっぱりその目標は達成するものっていう、はい、目標達成の重要ファクターでも当然学ぶということはあると思うんですけど、はい、学ぶ、いかに学ぶか、学ぶことの大切さみたいなっていうのはどうですかね、う
ん、僕らはあの、まあ、高校の時にまあ大学受験ってんで、あの学び方はですね、今考えたら非常に雑な学び方だったですね。歴史なんかでもボーボエでですねあのとにかく何年に何があったっていうのをじゃんじゃん覚えてで、例えばアヘン戦争がなぜ起こったかっていうことはあんまりこう学ばなかったんですよね。事柄ばっかり覚えて、こういうことがあってその後の、でもそれはあの、まあ、イギリスと中国はどういう関係でってのをこう探していくとすごく面白くて、うん、そのことを割とその、まあ、今はどうか分かんないけど、僕らの頃はですね、もう受験戦争だったもんで、とにかく覚える覚える覚える暗記暗記っていう形で、うん、なぜこうなったかっていうのを教えてもらえなかったですね、うん、そのなぜこうなったかっていうのは物事には全てありますから、うん、その事柄とかあの数字だけ覚えるんじゃなくて、なぜこうなんだっていう、そこを覚えていくと勉強って楽しくなるような、学ぶことも楽しいと思いますね。
なるほどなるほど、なんでそうなったのか、うん、ということ。
そうですね、あの例えば料理をこう、まあ、学ぶときもですね、はい、あのこれを何グラムでこれを何グラムでって棒覚えでやった、でそのまあ料理はできます、その通りね、うん、でもなんでここで何グラムとか、なんで何度にしなきゃいけないかっていうことを考えてなくて、そのね、あの料理学校 の、 あのお母さん方がやってるとしたら、それはうまくならないですよ ね、
うん、
甘みが出る最高の頂点は多分60度なら60度になるということを覚えたら、あ、それでここで火を止めなきゃいけないんだとか、例えばアスパラガスを塩で、まあ、茹でるときに一番緑が強いとこで火を止めないと、あとはぐちゃぐちゃになるぞっていう、そういうことなんでこうなるかって言ったら、この時に一番緑が強くなるにはこういう理由だからっていうのも合わせながら覚えないと、うん、ただ料理のやり方だけ覚えたんじゃダメだ。
そうですね。2分30秒茹でましただけじゃ
ダメなんですよね。
なんで2分30秒なんだろうっていう、そうことなんですね。
あるいはその塩の入れ具合で2分30秒か2分29秒か28秒かも分かんないですから、うんうん、その塩の具合でも秒数は変わるはずですからね。
そうですよね。そうですよね。で、それをちゃんと自分の中でこう、説得力のある形で導き出すには、やっぱり なんでかってこと
を。なんでかっていうことを考えなきゃいけない、
ね。うん。それ前段にないと、やっぱりそれは、たどり着けない、
たどり着けない
ですね。じゃあやっぱ学ぶっていうことに関しては、本当そう、なんでなんだろうって
、物事多分全てなんでなんだろうっていうね。でも私ね、最近これをずっと思いすぎてたら、うん、あのパソコンとかスマホがなんでこうなるのかよく分かんないなんでこんなことができるんだろうどう考えてもよく分かんない
そう、まあ確かにそうです ね。じゃあそのまま考えすぎない、
ね、だからあれもね、よく考えてみたら、うん、なんでカラーテレビが映るか説明してみろって言ったら説明できる人いないじゃないですか。
いないでしょ。
だからそこまでは別に考えなくてもいい部分ではあるわけですね、
うん、なるほど。まあだからね、それもまあそれこそ人それぞれなんでしょうけど、うん、でもやっぱりそのもちろんコンピューターに詳しい方は、うんうん、もうプログラミングから何から全部分かってて、
分かっててね、
で、うん、まあそしたら故障した時もちゃんとたどり着けるね、解決方法は多分早いんでしょうけどね、
う
ん、
そういう職業の人はまあ必要ですけど、うんうん、そういう職業の人が周りにいたらそういうことはやる必要ないそれよりも自分の得意分野を伸ばしましょうみたいな感じですかね。
なるほどなるほど。まあそこはもちゃもちゃ、まあ、そうですね、ですよね、
はい、
まあ、
それぞれ専門の方がいて社会が成り立ってるんですよね、
うん、ですね。でもっと自分が知りたいと思うんだったら、学びたいと思うんだったら、うん、ちゃんとなんでなんだろう、そうそう、
なんでなんだろうっていうことですね。
あ、
まあ、あのもうすぐ勉強のできる子供って、うん、あのまあ、例えば開成東大みたいな秀才の子ってお母さん方に聞くと、この子は昔からなんでね、なんでどうしてこうしてってよく聞いたっていうんですね、
うんうんうん、
それやっぱりもうその思考の仕方がもう なぜこうなるんだっていう子供ながらにそこまで回ってるわけですからね、
うんうんうん、
僕らみたいに普通の人間はぼーっとしてあそうかみたいな感じで鼻垂らしてなんかもう、ね、チョコレートかじってたみたいなそういう子供だったんですけども、でもそれは僕もね図鑑とか読むのが好きで、うん、なんでこうなるんだろうかってその図鑑を見てその分かんない言葉をさらに辞書を引いてその辞書の中に出てくる言葉をまたさらに辞書を引くっていうことはよくやってたんで、まあ多少はね、
うんうんうん、
そういうことを考えてた子供ではあったですけどね、
うん、なんでなんだろうっていうことを特にまあ自分が好きなっていうかね行きたい方向に関してはそれを深くするためにはやっぱり必要な
そうですね、
態度っていう感じに、
あと学ぶときはですね、うん、自分の好きな方向から学ぶっていうのがいいと思うんですよ。
好きな方向、
僕はあの、はい、中学高校の時割と英語が得意だったんですけど、なんで得意だったかというとエルビス・プレスリーのレコードをよく買ってまして、でこう英語の歌詞があるじゃないですか、
はい、
でああいうロンサムトゥナイトとかっていうのはものすごく分かりやすい英語で辞書を引いてバンバンこう調べて、で You are nothing but a hound dog って言ったら難しい構文になってnothing but ってなんだろうってそれも辞書でこう調べていくと、あそういうことなんだってんで僕割とですね、あのレコードの歌詞を訳していくことでなんか英語は好きになったんですよね。だから好きな方向からアプローチしていったということですね。
なるほどなるほど、やっぱりじゃあそれよりプレスリーの歌のことを知りたいし、
そうですよね、
いうことになってくるですね、
ビートルズとかあのあたりのと訳してもよくわかんないの
そう、まあ、結構文法もめちゃくちゃですから ね, そ, うねそうなんですよね。
エルビスの頃はね若いですよね、
そうですか、まあでもやっぱりそれはそれでね本当にそこが好きだから、でそこに対してなんでなんだろうでどんどん深く入っていきたいっていうことになってくると、はい、それは深まってくる、
好きな方向からアプローチしていくっていうことなんですね。
なるほどなるほど、で別にね全て全方位に対してそれをやる必要はないし、
そうですよね、自分の本当にね、まあ、言ってみればあの物事をですね、まあ、なんか成した人というのはですね、言ってみればその分野のオタクなんですよ。だからファーブル、昆虫協会とファーブルは完全に昆虫オタクだし、牧野博士は植物オタクだし、で漫画家もまあ言ってみればオタクですよ普通の人じゃないですよ、まあ、朝から晩まで書いてるんだからそうオタクでいいと思うんですよね、はいはい、好きなものはやっぱりすごく集中してやりましょうと、ただオタクが揶揄されるのはそのすごく突出した知識と周りの知識のアンバランスがですねちょっとおかしいんであいつおかしいぞっていう形になるんですが、でもまああの物事をやろうとしたらある分野に対してやっぱりオタクになるべきだと思いますけどね。
その道のオタクになるべし、
そうですね、それが結構自分の職業になりますからね。
そうすると、まあねまあ、だから周りからどう見られようがっていう話にも当然なってくる、
そういうことなんですよ ね, すよね、人の目なんか気にしちゃうのでそれこそ人それぞれ
です ね, ですね、この番組的には広金さんはおそらく7年ぶりのご登場ぐらいなんですけど、はい、まあ、以前の時もそう思ったんですけど本当だからすっごい楽しそう、
楽しそう
だからやっぱそれはそういうところだからもうすっごい好きなところを突き詰めてるからなんか出てくるのかなっていう感じがするんですけど、
ね、そうですね、楽しいことしか考えてないですねまあ、プラス思考ですね、
もう本当楽しそうだし人生楽しいんですか。
楽しいですよ、人生楽しんだもん勝ちっていうそういう本も書いてますからね同じね、例えば80年の80年人生、いろんなことを苦労を背負いながら悩みいく80年と、はい、まあいいかっていうんで能天気に生きる80年と俺は後者の方を選びたいですね。
でやっぱ実際楽しいし、
楽しいし
っていうことです、ね、じゃあもうその悩みとかなんか壁みたいなの
それはすぐ忘れるようにしますねでもやっぱり1日2日は引っ張ることがあるんですけどね、でもそれはもう割とすぐ人よりも早く忘れられますね。
忘れられる、
はい、ただなかなか忘れられないのがですね、ゴルフで50センチのパットを外した時にですね、次のホールに行くまでのドライバーショットもずっとまだ思ってなんであれを外したんだろうなみたいな
そうです
まあでもそれは楽しんでる中の一つですよね
そうですか。じゃあまあ50センチのパットがおそらく一番の
あれ一番悔しい
一番悔しい、それ以外のことはどんどん忘れ
る、どんどん忘れましょう。
忘れられるもんですか。でも
まあ僕は体質的に忘れられる方ですね、人と話してそう悩む人っていつももうなんでそんなとこもいつまで思ってんだっていう、水に流せよっていうことですね、
それはその意識的にこうジャーって流してるんですか。
意識的に流す場合もありますね、だってそこでそのいろいろ悩むっていうのはマイナスエネルギーを使うことですから、あ、まあ、損ですよね。
ああそうか、そこでもエネルギーは使ってますもんね、
そうそう、それはもう損です。だからもうすっかり忘れた方がいいですよ。
じゃあもう捨てる流す、
もう振られても 次にも女はいっぱいいるみたいな感じのこういう感じでだなかなかまあそうは思えないんですけどその恋愛に関しては
まあ恋愛に関してはそうなのかもしれないですけどね、まあでもやっぱりそう流す、はい、流しちゃう、うん、もうだからもうそれはまあいいか
まあいいか、うん、まあそうそうそうまあいいかですねまあいいかといえば大概流せますね
ああ結構魔法の言葉ですね、
ね、魔法の言葉ですよ ね、
ね、そこでうわまあいいか、
まあ、そうそうそうそれそれです
これなんですね、はい、分かりましたよく分かりました Let's get knowledge with fun デビューしたのは1974年
はい
今年40周年
そうなんですよ
漫画家として不惑です
そうですね
惑わず
です惑わずですね
もう惑わない
もう惑わないですね
もう惑わない
意外とね、うん、連載しても10年ぐらい経っても、うん、果たして俺は一生漫画家で食えるんだろうかっていう不安はありましたねやっぱり
あらそうですか10年経っても、
で、うん、島耕作を始めた頃でもまあいつ終わるかなと考えたら一番不安定な職業なんですよ人気がなくなったら実はもうあと3回で終わってくださいみたいなのが来ますんで、それでもうダメかなと思ったけどあるそうですね40半ばぐらいまで変わりましたかね
あ40歳、はい、それこそご自身が不惑になった、
そう自分が不惑を過ぎて半ばぐらいでまあこれでやっていけるだろうなっていう気にはなりましたね
そして漫画家としての不惑の今年もうそれは確固たるものになった、
40そうですねもう不惑というか早くもう引退するんじゃないかってい
やもうね引退どころかもう
でももう60今年7ですからね
それがすごいですよねっていうか全然そう見えないっていうのも
あの普通だったらもうサラリーマンになってたらまあ社長でない限りは普通は今引退してますけどもあの漫画家の他の先生常盤荘時代の藤子さんとかですね千葉先生とか斉藤孝雄先生なんかまだ書いておられますしああいう方がやっぱりいらっしゃる以上僕らみたいな若造がですね引退するわけにいかないんですよね
なるほどなるほど、まだまだ先輩たち
だからまだまだっていう年なんでしょうね、うん、
なるほどねそうですかじゃあ今後もでも具体的なこれからやることもガンガンある感じですか、
うん僕はいつもあの自分と同世代に向けて、ねうん、メッセージを出してきたっていうかだから僕が30半ばぐらいの頃は課長島耕作、はい、課長の島耕作を書きました、で僕が40になれば部長島耕作を書き、うんそれからまあ今会長島耕作なんですけど、うん、僕の友人も会長になってる人が数人いましてやっぱりその自分に対して自分と同じ世代に対してメッセージを出し続けているんですよね、ただこの段階のマーケットってね変わらず大きい広いマーケットなんですよだからこのマーケットそのまんまですね死ぬまでみんなと一緒に行けるっていうだから僕は自分のこれからやりたいことは70、80になってもですね、その70、80の人が読めるコンテンツの漫画を書いていきたいっていう気がしますね漫画の読者年齢を引き上げようということですかね多分日本ほどですねこれだけの年取った人間が漫画読んでる国ってないと思いますね。
あ、そうですか。
ね、
なるほど。
アメリカなんか漫画ってのは大体マーベルコミックというようなスーパーマンとかバットマンとかスパイダーマンという、ああいう感じの子供向けの漫画ですよね。
まあそうですね。
でフランスはねバンドデシネといってやっぱりちょっと大人漫画があるんですが、日本はもう僕は今67ですけども、黄昏流星群とかそれから島耕作のファンレターを見ると70、80の方のおっさんがですねいっぱいファンレターくれたりするんですよ。そういうことは読んでますから、だから日本って珍しい国だと思いますよ。
なるほどなるほど。
それだけ大人が読める内容の漫画がたくさんあるということなんですかね。
そうですか。じゃあ今後もじゃあそういった層に向けて、
はい、そうですね、どんどんか
けて。じゃあということは、島耕作は今会長ですけど、
はい、
会長多分また引退してみたいなそういう話に、
普通だったら会長引退したら相談役あるいは顧問という形がありますけど、その後はまあ老後島耕作
じゃあ島耕作もどんどん年を重ねていくであろうしっていうこと、
老衰島耕作その時は自分も老衰してるわけですから書けないですよね。もう線がヨロヨロ泣きながら書いてたらものすごいリアルですよね。やっぱり作者もやっぱ同じ年取ってるぞみたいなね、
本当にリアリティたっぷりみたいな
今病床から書いてますみたいな、手が震えてて
でもね、その島耕作ということで言うと、まあそれこそ今会長ですけど、
はい、
会長にまで上り詰めてるということは、島耕作は夢をこう、
うん、
叶えた人なんですか？
そうですね、サラリーマンとして一応社長というのが夢だと思いますね、うん、究極のね、うんうん、まあ今の若い人はなりたいと思ってる人少ないみたいですけども、うんうん、でも一応サラリーマンの最高は社長で、うん、その後会長っていうのがあるんですが、まあ代表取締役としての会長もあるし、代表権のない会長もあるんですが、普通会長となるとですね、社業はかなり離れますね、うん、社業3割、あと他のこと7割で、その他のことは何かというと、うん、今まで自分がやりたかったその自分の会社以外の仕事、うん、つまり経済団体で島耕作の場合は農業をこれからやっていくっていう形なんですね、うん、はい、まあ、言ってみれば経済同友会とか経団連とか商工会議所とか大きな経済団体があるんですが、そのうちのどっかに属して、何かをやる、島耕作の場合は、まあ、農業をやるという形でやってますんで、今新しく農業の勉強してるんですよ
なるほど、
で、はい、まあ、農作物のですね、輸出世界第2のオランダ、そこにまでついこの間も行って勉強してきましたし、大変なんですよね
そうです
ね、でこの後近代マクロとか今あるんで、ちょっとマグロの養殖場に奄美大島とか行ってみようと思ってるんですけどね。
うーん、そうですか。
結構楽しいですよね
でもね、その島耕作はじゃあ社長、まあ、トップまでは行きました、
はい、
じゃあ夢はもう実現、夢叶った人
というか、そうですね、電気業界での夢は一通りその公認の国部社長というのを任せてますからね。
そうですか、なるほど。じゃあそので今会長になって、今いろんな農業とか、
農業とかね、日本の食料自給率を上げるために頑張ろうという仕事をしてますね。
じゃあ今後、さっき今その漏水の話まで出ましたけど島耕作の行く先っていうか、そのゴールみたいなのってのは、
ゴールはやっぱり死なんですよ。定年が終わったと人間のゴールはその死なんですけども、
はい、
その死というゴールに笑ってこのゴールテープを切れるというような生き方をしたいというふうに思いますね。あとそのいかに死んでみせるかというのがテーマになるんです、うん、我々団塊の世代が多分そうなると思うんですけども、死に様という言葉がありまして、うん、
はい、
実は生き様という言葉はこの死に様があって初めてできた新しい言葉が生き様なんですよね。
ああ、そうですか。
昔の辞書には生き様という言葉は出てません。
ほうほう、
死に様という言葉しかないんですけども、うん、人間の死に様、つまり人間が死ぬときはですね、まあ、それまでの人生いかにチャランポランにしてても、死ぬ間際がやっぱり崇高であればですね、うん、それまでのチャランポンが全部打ち消されるというぐらいですね、うん、死の瞬間ってのは大切らしいんですよね。
終わりよければ。
そうですねで僕は子供たちにですね、うん、人間は生まれてきて死ぬんだと、
うん、
死んだらもう何もなくなると、うん、だから生きてる間に大切に暮らせということをですね、教えるためにもですね、子供たちに自分が死んでいくことを見せたいっていう気がするんですね。
ほうほうほう。
今の子供たちはおそらく死体を見たことないと思うんですよ、
うん、
だいたい病院で亡くなりますから、うん、
はい、
まあ、棺の中をガラス越しにまあ見るぐらいはあるにしても、こう亡くなった人の顔を触ってみて冷たくなってる、硬くなってるという実感がないと思うんです。で僕らの頃は割と在宅死が多くて、学校から帰ったらうちの祖母とかが池にはまって死んでたんですよ。でこう顔の上に白いのがかかって、ばあちゃん死んだから顔見てやれって言って近づいていって、こうそっと顔のこう布を見たら、もう顔色が全然違うし、でこうカチカチになってるし冷たいし、ああ死んだんだっていうこの実感があって、そのやっぱりある種の死生観というのはそういうので学んじゃうわけですよね、
うん、
ところが今の子供たちって、まあ、ゲーム世代だから、リセットボタンを押したらまた人間なんて生き返ると思ってる人もいるらしくて、そうじゃないということをですね、ちゃんと在宅で死んで、
うん、
まあ、人間は死ぬということを教えたい、これが我々団塊世代の一つの役目じゃないかっていう気がして、在宅死っていうのをやりたいんです。
なるほど。
自宅で死にたいと、はい、
自宅で、
うん、在宅死というのはね、戦前は日本はもうほぼ9割以上が在宅死だったんですが、だんだん病院で死ぬことが多くなって、1977年を境に病院死が増えて、
うん、
今はもう9割8、9割は病院で亡くなる。ところがその病院で亡くなる方にいろいろ話を聞いたらですね、どこで死にたいかというアンケートを出したら、ほとんどがですね、自分の住み慣れたところで死にたい、つまり病院じゃなくて自宅で死にたいっていうことを言ってるわけですね、
はい。
ただ在宅死というのはものすごいいろんなですね、障害があって、まずお金がすごくかかりますし、それから訪問介護医がいるし、いろんな問題点がたくさんあるんですが、あるいはその苦しんだ時に安楽死が認められてまだ日本はないですから、例えばオランダなんかとかベネルクス三国なんかも認められてるんですけども、そういう制度とかいろんなことが条件が整えばですね、やっぱりこれからは安楽死を含めた自宅の在宅死があるんじゃないかと。今欧米はほとんどが在宅死なんですね。
あ、そうですか。
アメリカなんか もうほとんど、うん、というかあれはね、一つは医療費がものすごく高いらしくて、うん、で在宅死になるんですけど、うん、でもアメリカも在宅死という現実がある以上ですね、うん、日本だってまあそのシステムを学べばですね、うん、できないことはないわけですから、うん、なぜ在宅死が必要かってもう一つの理由はですね、病院のベッドを占領してしまうじゃないですか。言ってみればいずれ死んでいく人間がですね、本当に治療が必要でベッドを必要としている人の場所を取ってるわけですよね。でそれはやっぱりいかんだろうっていうので、僕らはいずれ死んでいく人間だったら在宅で死のうという、そういうことを一つのまあゴールというかテーマとして考えてはいるんですけどね。
なるほどなるほど、死に様、
死に様ですよね。
昔
はね、火星学というのがありまして、
はい、
人間が死んだらどういう状況があって、死んだ後はどういうあの処置をするというのを学校で教えてたんですね。つまり、うん、人間が死ぬときはだんだん呼吸がですね長くなると、
はい、
そのうちにですねあの脈が止まる、心臓が止まる、瞳孔が開く、それからこの体が冷たくなる、顔色が悪くなるっていう、うん、いろんな条件があって死を確認する。で、まあ、そこでお医者さんが来て、あの 何時何分ですと言った後、うん、今度はその後体を拭きましょう、それから目を閉じさせましょう、で体液が外に出るから鼻とか、まあ、肛門あたりにこう詰め物しましょうっていうことが学校で教えてたんですね、
うん、
ところが今の日本人って自宅で誰かが亡くなったら何をしていいか全く分かんないですね、
う
ん、
そうですね、
これからでもやっぱりそういうことをですね再び学校で教えるとか、うん、そういうことを徹底させるような、まあ、教育みたいなものが必要ではないかという気がするんですね。
なるほどなるほど、そうですか。じゃあそのためにもというか、まあ、そこがある意味一つの大きなゴールとして、それこそ島耕作もそこに向かっていくかもしれないし、
そうですね、段階の世代のまあ一つの役目という気がしますけどね。
そうですか、なるほど。これはねでも非常に、まあ、誰にもね、うん、それはね起こること
ですね、
起こることですからね、起こりうるじゃなくて本当に起こることです、
起こることですからね、
必ず起こることですからね。この本の終わりには、閉塞感を嘆かない、うん、一歩を踏み出すというパートもあってですね、うんうん、
はい、
その今の社会を広金さんはどう捉えてらっしゃるのかということ、まあ、うん、今日いろいろとお話しいただきましたけど、
はい、
まあ、その繰り返しになっても結構なんですが、どう捉えて、でその中でどう生きていけばいいのかっていうのは、
うん、今の社会というかこれからの日本はですね、少子高齢化ですから、これが一番すごい大問題になるわけですね、うんうん、で医学はどんどん発達します。日本はですね長寿国です、非常にいいことですけども、はいはい、何も収入のない人がただただたくさんいるっていう国って国家経営的に大変ですよね。だからここは解決策が今見つからないんですよ、どうしたらいいんだろうと、うん、つまり例えばがんの特効薬なんかができてしまったら、うん、今女性が86歳の平均寿命が90になるとも言われてますね、
うん、
平均寿命90ということは100歳超えがいっぱいいるということです。だからその人たちはおそらくかなり地方になってますから、介護する人もたくさんいるんですよ。とか何もこの人たちはまあ生産はしないですよ、もちろんね。で介護もあんまり生産につながらないことですから、そういう仕事にかまけてしまうと日本という国はどうなるんだろうかっていう、これがもう大変な問題なんですよね。それと今少子高齢化ですから、まあ、我々団塊の世代が全員死んで、まあ、それは2030年ぐらいだと思いますが、それからどんどんどんどんまあ減っていって、100年後にはですね日本の人口が4300万人になる、2060年に8000万人ぐらいになるというデータが出てますけども、本当にこれから日本というのは今までのような栄えた国ではなくて、人口の少ない小さな国になるということになると、ものすごく豊かな国だった日本がですね豊かでなくなるという可能性があります。ただ一人当たりの GDP とか一人当たりのですねあの満足度っていうのが上がる国、つまり北欧形式のようになっていくんではないかというんで、国のありようそのもの、あるいはその意識の変え方をしなきゃいけない、我々景気のいい頃はですね低福祉低負担、税金は安いけども老後の面倒は自分で見よう、自立しようというところだったんですが、これだけ人間が減ってくるとやっぱり北欧型みたいにですね、高福祉高負担、税金はすごく高いけどもやっぱりある程度、その後国が、その人たちを見るというシステムの方が合ってるような気がしますね、
うんうん、
これから子供を増やしてさらに、GDP とかを上げていくというのはもう昔の話かもしれないですね、
うんうんうん、
時代というのは移り変わりますからね、はい、
まあ、だからやっぱそこもね冒頭でお話しいただきましたが、やっぱり柔らかく、ね、考えな
きゃ、そうそうそうそう、うん、今までこうだったけど価値観をこれから変えてみるということは必要ですね、
うんうんうんうん、 まあでもその中でもそれをもうどうしようもう八歩塞がりだっていうことではなくてやっぱり一歩踏み出すっていう、
うん、そうそうそう、うん、そういう国もいいんじゃないかと、
うん、そうです
ね、これしてみようじゃないか、うん、それならそれでやってみようよっていう新しい考え方ですね、
う
ん、それが多分の柔らか頭ですよね。
そうですよね。だからそのおっしゃったね、北欧みたいなイメージですごい素敵とか思うしね、うん、
確かに税金はですね付加価値税、まあ、消費税は 25% 以上、はいはい、所得税は 50% ですからものすごい税金ですよ、うん、
ですよね、
うん、でそんなの嫌だと今思ってるけどもやってみたら意外とそれでもいいんじゃないかっていう風になるわけですからね。
うん、そうですよね。でそれでみんながこうハッピーであれば
そうそう、
ね、本当それは
現に北欧の人たちはそれで不満は言ってないわけですからね、
うん、そうですよね、で本当にそれこそ豊かなその経済的ではなくて心が豊かな生活をできうるわけ
です
よね。そうです
ね、豊かさっていうのはやっぱり心が一番ですよね。いくらお金持ちでも心がすさんでたらですね不幸せですし
ね、閉塞感みたいなものも多分その他の人との物差しみたいなところが相当大きく関与してるからそう思っちゃうんですよね、うん、
ですよね、
うん、そうじゃなくてもう自分の物差しで、
うん、
でとにかくもうやってみる、
うん
うん、そこですね。
新しいことがあったらそれも受け入れると、
うん、
普通ね環境慣れないと、うん、年取ってくるともういろいろわーっとなってパニックになったりするわけでも、うん、この変わったことを楽しむんですよ、
うん、
あるいはもうもっと言えば大変な状況が来たらその大変な状況を楽しむんですよ。
大変なのはまあ現実ですよ、
そうそう
現実けど、
大変ですよ。もう飯も食えないともう腹減ったなでもまあいいか
まあどっこい生きてるですからね。
そうですね、どっこい生きてるんですよね。
ですね、
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は漫画家の広金健志さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、漫画家の広金健志さんをお迎えしてお送りしました。広金健志さんもう本当にこう若々しく突っ走り続ける、もうそしてね、いろんなやっぱりヒントを得た回でもありましたね。まあ、特にまあいいか、それがどうした、人それぞれ、もうマジックワード、マジカルワード、これを唱えてれば何とでもなるという感じがしますね。まあいいかね、非常にポジティブな響きでございます。次回の学問のすすめはミュージシャンの渡辺俊光さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。